書と福音の時間です。クリスマスの夜、天の御使いたちが降りてきて救い主の誕生を伝えました。神殿でも王宮でもなく、野宿する羊飼いたちにそのニュースを伝えたのです。どこにでもいるごく普通の人たちに神様は目を注いでくださっているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から150年ほど前、ポーランドにザメンホフという人がいました。彼は名医者になるんですが、その傍ら生涯をかけて取り組んだことがありました。それはエスペラント語を作ることです。実は彼の住んでいた村には、ロシア系住民、ドイツ系住民、ポーランド系住民、そしてユダヤ系の住民がいたんですが、互いにとっても仲が悪いんです。そうしてしばしば流血騒ぎにまで発展してしまうのです。どうして互いに分かり合えないんだろう。それは共通の言葉を持っていないからだと結論付けた彼は、世界共通語を作り出すんですね。それが普及したら互いに分かり合えるだろう。そしてコミュニケーションが成立したら、争いも憎しみもなくなるだろうと希望に燃えたんです。エスペラントというのは希望する人っていう意味なんですね。しかし、言葉が通じるだけではコミュニケーションにはならないんですね。実は私自身も褒めたつもりなのに相手を怒らせてしまったり、あるいは慰めたつもりなのに誤解されてしまったりしたということが何回かあるんです。往年の大スターに有馬稲子さんという女優さんがいらっしゃいますね。若い頃、彼女が一番聞きたくない言葉は美女だそうです。美人と呼ばれると惨めな気になったというんですね。普通は嬉しいですよね。どうして彼女は美人だ美女だというのを聞くと落ち込むんでしょう。実は彼女は宝塚から舞台、映画の女優として転身するんです。今ではこのパターンで成功している方がたくさんいらっしゃいますね。しかし当時は、歌って踊る歌劇団員と舞台女優の間にははっきり住み分けがあったそうです。それで舞台芸術には辛辣な批評家がたくさんいるんですが、その批評家たちから美人だね、美女だねと言われると、美人だけど演技力いまいち、美女だけど女優としての実力はないと言われているような気がしてたまらなかったって言うんですね。普通の人が聞けば褒め言葉であっても、心の傷に触られると素直に聞くことができなくなるのです。言葉って難しいですね。しかし、私たちを作ってくださった神は、人間に誤解を与える余地の一切ない形で救いを語ってくださったのです。どのようにしてでしょう。神の一人子を人間の形に生まれさせることによってです。聖書に世界最初のクリスマスについての記事が出てきます。御使いが野宿する羊飼いに現れて言うんです。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。今から2000年前、イエス・キリストが誕生した日、世界のあちこちのいろんな国でいろんな国民の赤ちゃんが生まれたと思います。そして赤ちゃんというのは大抵は暖かい部屋、あるいは清潔な病院で大切にされて生まれてくるものだと思います。しかし神は、貝羽桶に寝ている赤ん坊こそキリストなのだと言ったのです。貝羽桶って何でしょう？動物の餌箱です。牛や馬の餌の入ってる石でできた器なんです。もし新生児が家畜の餌箱に寝かされてるのを見たらどう思いますか？普通は不憫な赤ちゃんだと見るんじゃないでしょうか。しかし、この恵まれない赤ん坊の姿こそ、 キリストとしての印なのだとおっしゃるのです。私は先日、新幹線の三人掛けシートの真ん中に座ってました。右隣には、いかにもいかつい感じの男性です。大変気を使いました。余計なトラブルにならないように、細心の注意を払ったんです。ところが、左隣は赤ん坊を胸に抱いたお母さんでした。この赤ちゃんがなんとなく息子の赤ちゃんの頃と似てるんですね。懐かしい気持ちになりました。私は右を見ると体がこわばり、左を見るとリラックスできたのです。無防備な赤ちゃんの前では何一つ緊張する必要がありませんね。絶対に危害を加えてくる心配がないからです。神はキリストを恵まれない赤ん坊の姿で使わせてくださいました。なぜでしょう。それはキリストが携えてきたメッセージが罪人を叱りつけ、責め立て、呪い、脅かすメッセージではなく、励ましを与え、悔い改める勇気を与え、罪を許すためのメッセージであったからです。第二に、この方は赤ん坊の姿をしてはいても主キリストなんです。主とは何ですか？王様のことです。支配者にしてリーダー、指導者、主権者になる方のことを主って言うんです。第二次世界大戦のターニングポイントはノルマンジー上陸作戦でした。この日は D-Day という暗号名で知られています。初めから激戦になるということが予測されていました。それでイギリスのチャーチル首相は自らも戦場に立って危険を共にしたいと司令官に言い渡したのです。しかしそんなことをして敵の攻撃を受けてチャーチルが死んでしまったりしたらそれこそ全体の士気に関わってくる。それで司令官はそんなことはやめてくださいと頼むんですが、頑固者のチャーチルは一歩も引かないのです。それで司令官はキング・ジョージに説得を頼むのです。ジョージ国王は言いました。リーダーが戦場に立つのは当然である。イギリスの首相としてチャーチルがそういうのは正しい。したがって国王の私が戦場に立つのもまた当然であるとこう言ったんですね。これを聞いてびっくりしたのがチャーチルです。王よ、そのようなことはおやめになってください。万一のことがあれば取り返しがつきません。では、そなたも戦場に立つのを控えよ。こうしてようやく戦場に行くことを思いとどまらせたんですね。しかし、この世界を作りになった、宇宙を作りになった王の王である神が人の子として生まれることを思いとどまらせることは誰にもできなかったのです。イギリスの国王は傷を受けては大変だという理由で戦場に立ちませんでした。しかし王の王である主キリストは傷を受けるかもしれないけれどもこの世に来られたというのではないんです。傷を受けるために来られたのです。罪ある人間が罪許されるためには罪なきお方が罪人の代わりに殺されなければならなかったからです。王なのに王に反逆する罪人を救うために命を差し出しにやってきた方、これがイエス・キリストというお方なのです。第三に、この方は衣にくるまって貝羽桶に寝ておられるというスタイルが印だとおっしゃったんですね。実はこの寝ておられるというのは、すやすや眠ってる、睡眠中であるという意味の言葉ではないんです。安心して横たわっているという意味なんですね。そしてこれと同じ単語が使われている箇所は聖書の中でほとんどありません。一体どこに使われているんでしょう。それは十字架の上で息を引き取られた後、頭を垂れたと訳されている箇所。この頭を垂れたというのが横になったという箇所なのです。キリストは赤ん坊として貝羽桶なのに何一つ悪意がわからず信頼を持って横たわっていました。同時にこの方は十字架処刑の後、神に全幅の信頼を持って十字架の上に横たわってくださったのです。その信頼とはどんな信頼でしょう。神はこの十字架の償いの上に どんなにひどい罪人であったとしても受け入れてくださるのだということへの信頼なのです。キリストが安心して思い残すことなく横たわることができるほどに完全なる罪の許し、これがキリストの十字架と復活による救いなんです。どうぞあなたもこのキリストを信じ受け入れ、誠のクリスマスを経験なさってください。
クリスマスメモリアルアルバム、ファーストノエルより久しく待ちにし。皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。そしてもう一つ、今月25日までにお便りくださった方の中から抽選でクリスマス CD をプレゼントします。なお当選発表は発送をもって返させていただきます。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ルカの福音書2章11節12節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。